学者は新発見をするが、その足を引っ張るのも学者である。近代医学のセレンディピティ、2016年2月29日。医学と健康。偉大な発見の多くが偶然の結果だとされるのですが、その後がまた大切な過程なのでしょう。その新発見を一人の学者が発表したとしても、それが時の勢力を牛耳るボスたちに受け入れられるかどうか、が決定的な分かれ目となるでしょうから。ある新説を、それも今までの理論とは全く正反対のようなものだったとすると、これは学会から認められる機会は少ないのですね。故に学者が偉大な発見をし、それを拒否するのも学者たちであるということです。つまり、多くの学者というのは、習いを覚えた過去のデータを金科玉条としていますからね。そこから並外れた新説などを聞かされても、シャッターが自動的に下りちゃうんでしょうね。そんなことはありえない。あるはずがない。として、追試や検討もしないうちに拒否してしまう。ハードヘッドなんでしょう。規制の学説からちょっとだけ抜きんでたものは評価範囲自分たちの脳でもなんとか理解できるのです。だから認証される。ところがあまりにも飛び抜けている中には飛び落ちているものもあるので、それと実派人からげにされてしまい、ものは受け入れられないのです。要するに自分たちが理解できない認識力不足なのだが、ものは拒否する。ないとするのです。例えば遺伝子解析でも何の役割をしているのか不明な DNA などはジャンク DNA と呼ぶわけで、ゴミ扱いですよ。そのジャンク品の方が多いというのにね。確かに学者さんたちは頭が良い。それは認めます。しかし、視点が狭いのでしょうね。その狭い視点での世界観だから、大発見とか飛び抜けている新説には全く理解できないので、拒否反応を示すのでしょう。セレンディピティと近代医学、より、以下引用を、常識的対革命的、1962年、トーマス・クーンは、世に大きな影響を与えた自著、科学革命の構造、の中で、科学の歴史に対するそれまでの見方を変えるような考えを述べた。クーンは、常識的な科学と革命的な科学を区別した。常識的な科学は、はっきり定義された問題に対して、その時代の理論的枠組みの中で、蓄積された知識を適用する。それまでの常識に従い、物事をパターンに当てはめようとする。ほとんどの研究者はこのアプローチを取る。ノーベル賞受賞者ハワード・フローリエルによれば、このような研究は、新印象派の点描画のように最終的に素晴らしい作品になる途中の A キャンパスに、小さな点を打っているようなものだ。という。クーンによると、そうした科学者は反対するものに寛容でなく、自分たちが正当だと思ったことにこだわる傾向があるという。それでも常識的な科学は、科学全体の発展になくてはならないものだ。しかし、不連続なジャンプを生むのは革命的な科学だという。旧来のものから離れて初めて新しい世界が見えるのだ。それにはどうしたらいいか。答えはなんと、行き当たりばったりで。というものだ。系統的な研究と偶然の発見というのは相入れないものではない。両者は相互的ですらある。片方がなくてはもう片方が進まない。この考えによると、科学の発展の中で幸運な発見というのは、生物の進化において自然選択の前のランダムな突然変異のようなものだ。新種の出現は洞察と見通しによるものではなく、偶然による。科学者は、真実を求めて手探り状態の時、偶然にそれまでのものより優れた考えに出くわすことがある。イスラエルの科学史学者、アーロン・カントロピッチとユバール・ネーマンは、偶然の発見があることは、科学の発展にとって必要な条件である。というのは、科学者は一般に、流布している概念や世間の常識にとらわれているからだ。科学者は真実あるいは常識と考えられているものからあえて外れようとはしない。また、たとえ彼が学会の常識の限界に気がついていて、それを超えたいと願っていても、超える手がかりを持たない、と説明する。ノーベル賞物理学者マックス・ブランクの逸話がこれを強く裏付ける。ある大学院生がやってきて博士論文について自分でも解けそうなテーマは何かと質問した。 ブランクは笑いながら答えたという。解けると分かっているテーマがあれば、とっくに自分で解いているよ。機能法も縁抜き法も既存の知識の中で発展する。全く新しい概念。体系は演繹法では決して作られない。論理的な思考というのはすでに知られているものだけにしか適用できないからだ。新しいアイデアはすべて予想できない非合理なものから生まれる。生理学の教授で、発見の著者でもあるロバート・ルート・H・バーンスタインは、発明は意識的になされる。発見は無意識になされる。と述べた。言い方を変えれば、偶然の出来事は必ず起き、それは神の祝福だということだ。引用あり。またまた例に引き出すと、千島、森下博士の新発見がどうして拒否されたかわかりますね。その説明通り、規制の概念でがんじがらめになっている多数派の学者たちが新説を拒否するからです。つまり規制概念では理解できないのが新発見だからです。しかもその新発見は理論や理屈から発見されるわけではなく、偶然の仕業だというわけですから、最初は理屈もないし学理もないわけです。ところが、学者というのは最初に学理あり、というふうに思い込んでいる嫌いがありますから、まず規制の学理と照らし合わせるという無意識の意識があるのでしょう。あくまで推測ですが、あの重要国会証言でありましたけど、嘘なのか本当なのかを、発見者の指導の下で公開実験をしなさい、と、政治家がいくら進めてもやらなかった、のですね。そう、自分たちの脳の中ではありえない、ことですから、やらないのでしょう。ありえないと思うことはやらない。どうしてこれが科学者なんでしょうね。はなから嘘だと思っている、と主張するなら、早速その新発見の嘘を暴いて言い見せるのが公開実験ですからね。それをやらない。実に変ですね。いや、それが学者のハードヘッドと言うんだと言われればそれまですが。しかし、それだけではないような気がします。あくまで気がしますですよ。世界を支配しているのはお金を持っている人たちである。そして、世界の超巨大産業は医療産業である。医学界の新発見や新しい治療法はこの業界にとって都合の良いものは丸として採用される。中にはノーベル賞くらいは与える。だが、都合の悪い新説や新発見は無視されるか、強制的に潰される。こうしてみると、医学上のセレンディピティとなった数多くの新発見は、医療産業のお眼鏡にかなったものだけに幸運が与えられるのかもしれません。同じ偶然の新発見であっても、それが不運になるかもしれないのです。それが世界でいくつもあったわけで、日本においても千島、松下博士の新発見も検討もされずに無視され続けた理由わけでしょうね。ね、って同意も求めてもしょうがないか。苦笑。本書で言う、セレンディピティの進化が今問われる時なのでしょうが、果たしていくつ残れるか、薬のセレンディピティは本当に幸運だったのか、はたまた、不運だったのか、神のみ知る。って、神は全てを人間に任せたのだから、答えませんね。きっと、それは君たちが決めることじゃ、わい。遠礼。